おかげさんのナンクルウィークリー。皆さん、おはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。さあ、いよいよ4月になりましたね。今年は何なんでしょう。桜の開花が早かったせいか、もうなんか4月はちょっと桜が終わっちゃったかな、なんて、そんな感じです。桜のシーズンが入学式ではなく卒業式になってきた、ここ近年ってことですね。まあ、それでも新年度、気分も新たに、4月から頑張っていく人、新しい社会人になって、もしくは新しく、大学や高校に、学校に入って、そんなウキウキした気分の方もいっぱいいらっしゃるんじゃないでしょうか。さあ、皆さん、今日はどんなお話が聞けるか楽しみにしといてくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。さてさて、4月になって皆さんどうなんでしょう。日々何か新しいことを始めてウキウキしてるなんて人いませんか？私はですね、まあ新しいことを始めるの大好きな人間ですから、何かいつも新しいものをちょっと探しているところがあるんですが、前回ちょうど3月はクラブハウスのことなんかちょっとお話したと思うんですね。で、今日はですね、実はそこからの LINE 公式アカウントについてちょっとお話をしてみようかなって思ってます。まあ、と言っても私は、この LINE 公式の、扱いが得意なわけでも、よく知っているわけでもなく、実は3月からようやく自分の、公式 LINE アカウントを立ち上げたんですけれども、まあ、なかなかまだね、不慣れなもので、いろいろ失敗もあったり、試行錯誤をしたり、あっち行ったり、こっち行ったり、なんていう、ドキドキもので日々を過ごしています。まあ、ただ、この LINE 公式アカウントって実は私もう半年以上も前に申請をして取っていたんですが、まあ、実際のところ、これをどんなふうに活用したらいいんだろうっていうことで、まあ、そのまま放置していたんですね。私のインスタグラムにはちょっとこう関連付けたりはしていたんですが、積極的に告知も何にもしてないものですから、ずっとお友達ゼロの状態を更新していました。でですね、まあ1月から、私の生活もこう変わり、少しは時間もできるかなと思ったものの、なんやかんやとやっぱりドタバタと毎日日々忙しく時間を過ごしているわけです。まあ、その時間を過ごす中でも、少し自分が本当にやりたかったことは何なのか、自分がこれから、何を伝えていきたいのか、そう思った時に、なんかやっぱりもうちょっと落ち着いてやっていかなきゃいけないかな、なんて思ったんですね。で、そうした時に、まあ、Facebook や Instagram や、まあ、ブログやホームページ、まあ、いろんなものを使って自己発信をしている私なんですが、本当にこうターゲットを絞った、届けたい人に何か届けるっていうことは、ちょっと後回しにしてたかな、なんて思うわけです。まさしく、こう、LINE でお友達になっていただく、まあ、もしくは、私が集めたい人、まあ、もしくは、これから一緒にいろんなことを進めていきたい人を集めていく、まあ、LINE 公式なんですけれども、まあ、そこでどんな発信をして、まあ、どんな人に来てもらいたいのか、っていうことをこう考えていかなきゃいけないな、って思うわけです。で、そうするとですね、まあ、やっぱり私は自分と同世代、まあ、もしくはそうですね、40代から50代、60代、 場合によっては70代の方でもいいんですけれども、アクティブに積極的に行きたいと思っている女性の方々とつながって、やはり体のこと、心のこと、そして健康のこと、そしてそれをベースにした仕事を、何とかやっていきたいと思っている人、そういった人とつながって、なんか新しい取り組みができたらいいなぁなんて思ってるわけです。まあそんなこともあって、ようやくこの LINE をちょっと動かそうかなと思って、ちょびっと動き始めた今日この頃という感じです。で、すでに今、学び屋の、オンラインスタジオの方では、この公式 LINE アカウント使っているんですけれども、まあ、そこには300名近い方が登録してくださっていて、いろんなご連絡をいただいたりだとか、やり取りをする機会には恵まれてるんですね。で、ただその学び屋のオンラインスタジオもまだまだ、せっかくお友達として登録してくださっている方に、有益な有効な情報を、お届けできてるかっていうと、まあ、正直まだまだできてないわけです。まあね、日々忙しいとか、まあいろんな言い訳をしながら、ちょっとその辺が、取り組めてない、まあ私なんですね。これは反省です。ですので、この4月からは少し落ち着いて、本当に届けたい人に必要な情報をなんとか届けていきたいなって思ってるわけです。まあじゃあちょっとこう考えてみたときに、まあ自分を中心に考えてしまうんですけれども、まあ私世代の人たちって、まあ私も61歳なんですが、まだまだ元気なんですよね。そしてこのまま年を取りたくないなんて思ってるわけです。まあ年は取っていくんですけれども、やはり元気で若々しく、で、まだまだこうチャレンジできる自分でいたいなって思うわけです。そうじゃない方もいらっしゃるかもしれませんが、そうですね。私の周りにいる人は、やはり積極的に生きようとしている人が多いかなと思うんです。まあ、こういった女性の積極的に生きるパワーっていうものは、ある意味こう世の中を明るくしていきますし、なんか社会の役に立つんじゃないかななんて思ってるんですよ。やっぱり女性はね、強いですし、まあなかなかしたたかですし、なんてこう、どうなんでしょう、女性ってくくっちゃっていいのかな、こういうのはまた問題になるのかな。うん、まあでも、私のことで言うと、そうですね、まだまだ往生際の悪い、諦めの悪い、なんかやってやろうなんていうことを、したたかにも考えている自分がいたりするわけです。で、今日たまたま、ある方とお話をして、私は結構なんかこう妄想癖があるって自分でこう思ってるんですけれども、その方に言わせると、私はどうやら妄想ではなくて着想でしょ?なんて言われたわけです。ああ、なるほど。で、その方曰くはですね、信念って何なんだろうってこと言われたんですよ。え?信念がある人って素敵なんじゃないかなって私は思ったんですけど、その方が言うのは理念じゃないか。つまり理にかなった思いや考えや、まあ、確固たる、自分が目指す道なんてことなんでしょうかね。それは理念、信念ではないんじゃないか。で、信念はある意味妄想ですよっておっしゃったわけですよ。はあ、なるほどねってこう思う私がいたんですね。で、そう考えると妄想、私妄想系だなと思った時に、その方が、いや、おかげさんは妄想ではなく着想ですよっておっしゃられたんですよ。はあ、なんかそれ嬉しいななんてちょっと思ったわけです。まあ、私の、ストリングスファインダーの話よくしますけれども、強み資質の中にこの着想っていうのはいつも入ってるわけです。まあね、なんかいろいろ思いついちゃうんですよ。それはね、いいことも悪いこともいろんなこと思いついちゃうんです。うん。で、なんか思いつくことが楽しくって好き。なんか思いついたことをなんとかどうのこうのしようっ っていうことよりも、いろんなことをこう思いついていくことが好き。で、思いついたと思ったら、また次のこと思いついちゃう。これって、ちょっと前までは、最上思考っていう資質も結構あったので、止まらなくなるんですよ。いや、もっとこうした方がいいんじゃないか。いやいや、こうなんじゃないか。で、最近はちょっとね、最上思考、少し下の方に落ちて、おとなしくしてくれてるので、まあ、その、着想、思いついたことを、まあ、少しでもちょっと温めて、自分で転がして、まあ、それを一つのこう形にするっていうことにこだわろうと、自分なりには努力をしているんですけれども、まあ、そうは言ってもね、この着想気質ですから、目の前にいろんなことがちょこちょこちょこちょこ、現れてくると、そっちの方にふーっとこう気が取られてね、そっちの方にこう乗り換えてしまう自分がいたりして、あれ？私は何を今一生懸命やってたんだっけ？何かそれはやり通すって決めたんじゃなかったっけ？なんて言って、自分で自分を叱り飛ばしたり、自己反省する日々が続いていたりします。まあでもですね、やっぱりこの自分の強みを活かして、新しいことを始める方が、楽しいし、心地いいっていうのは事実なんですよね。まあこの着想っていう資質はですね、まあ自分の出たアイデアにあまりこだわりはないといえばないんですけれども、まあでもその思いついたことを、やっぱり必要な人に、なんかこう使ってもらえたら、まあ、もしくは役に立つアイデアなんであれば、やっぱり届けた方がいいな、なんて思って、まあそうやって、ちょっと届ける工夫をしようかなっていうことで、まあ LINE を使おうってことになったわけです。まあ私ごときのね、なんかアイデアが役に立つんであれば、まあまたぜひそのアイデア聞かせてくださいっていう人がいるんであれば、ぜひ一緒にこうコーチングなどできたらいいななんて思ったりしてるんですが、まあここでちょっと一人ね、A さんっていう名前にしとこうかな。A さんっていう人とのまあコーチングを通して、すごく私自身も、なんだろう、こういろんな発見があって、なんかその人の成長にこう立ち会いながら、自分もこう自分の強みであるところの着想であったり、まあもしくは、なんて言うんでしょう、戦略性って言ったらいいのかな。そこの部分をこの使えるコーチングっていうのがなかなか楽しいなって思っている今日この頃なんですね。まあその A さんっていう方は本当にある意味私とは、全く強み資質がこうあまり重ならない。まあそういう意味では真逆な人なのかもしれないんですが、なんだんでしょう。こう、同じ人と盛り上がるっていうのもすごくいいんですけれども、自分とこう全く違う資質を持っている人と関わることによって、なんなんでしょう。私自身も自分の知らなかったことに気づく場面がいっぱいあるわけです。で、そうしていくと、コーチングっていうのはもしかしたら、確かにクライアントさんがいて、そのクライアントさんのまあ成長に立ち会っていく、まあ、もしくはその成長をサポートするのがコーチの役割であるんですけれども、実はクライアントによってコーチは成長しているんだなっていうふうにすごく思うわけです。まあどういうことかっていうと、まあその A さんっていう方、非常にこう課題というか、自分がどういう行動をしなきゃいけないのか、まあ、もしくはこういう行動をしていくっていうことを決めたら、それをこうきっちりとこう達成していくっていうことに、ものすごく、強みというか、まあ、それが好きというか、それをやっていくのが楽しいっていうことらしいんですね。で、私はね、どちらかというと、この達成というね、達成欲っていうのがかなりボトムの方で、あまり自分の強み資質の上の方にないわけです。 まあだってわかりますでしょ、こう着想と戦略性が強い私ですから、まあいろいろ考えてアイデアはポッポッポッと出て、こうじゃないかああじゃないかって言ってもすぐにそれを手放してまた他のところへ、まあ、移ってしまうこの気質ですから、あの一個のことをこう達成するというよりは次から次に、ピョンピョンピョンとこう渡り歩くのがこう得意だったりするわけですね。でもその A さんは、その自分がこれをやりたい、まあ、もしくはこれをやると決めたときに、うん、そこをどうやっていけばいいのかっていうことがわからないっていうことで、まあ、私のコーチングを受けながら、毎月毎月、必ず自分が立てたその行動、もしくは課題、これをこうクリアしていくわけです。なんかね、私からするともうあっぱれというか、すごいなって思うわけですよ。で、そうやって達成をしていくこと、積み重ねていくことが、彼女自身の、ま、自信にもなっていきますし、ま、自分の、なんていうのかな、こう、得意なやり方をやっているので、なんかとっても顔がね、輝いてるんですよね。これって素敵だなーって思ったりするわけです。なのでね、なんでしょう、こう、自分の生き方っていうのは、あんな風に行きたいなとか、あの人みたいなのが素敵だなと思うことは、まあ、いろいろあると思うんだけど、多分ね、一番素敵なのはね、自分なんだと思うんですよ。で、その素敵な自分に、なかなかやっぱり自分自身は気づけない。私はその A さんを見てると、私の中にはないものがいっぱいあって、すごい素敵だな。まあ、ある意味、なんか私が持てないものを持っているので、ちょっとこう、羨ましく思ったりもするわけですよね。まあそうやって、自分がすごく素敵なものを持っている、もしくは自分の中に、まだまだ無尽蔵な、宝物がいっぱいあるってことに気づいてもらうと、そう、そこから、まあ言うならば、開花するっていうことなんじゃないかなって思うわけです。まあ、実際 A さんを見ていると、まだまだ自分の目標に、完全に、達成できたわけではないんだけれども、確実にこう近づいてるなって感じがするんですよね。で、そうやって積み上げていく中で、彼女自身が自分で苦手だと思ってたこと、できないと思ってたことを、何なんでしょう。自分の強みを使って、それをこうクリアしている姿にもまた出会うわけです。つまりね、なんだろう、自分の増えてなやり方を頑張ってやるよりも、自分の得意なことをやっていくと、増えてなことが、その得意なことでカバーできてるって言ったらいいのかな？それを、なんてひっくるめて、ステップアップできちゃってるっていうことなんですよ。まあ日本人はどうしても自分のできてないこととかダメなところとか、まあ自信がないところにどうしても脳は行きがちなんだけれども、そこをちょっとだけこう変えてもらって、自分の得意なところ、もしくは好きなところ、そこをやっていくとね、実は増えてなことが頭の片隅からももう消えてしまって、前に進むことのみに集中できたりするんじゃないかなって思うんです。まあ実際私自身のことを考えても、本当に若かりし頃は、なんだろう、人と自分をすごく比べて、自分のできてないことばかりに目がいって、なんかそれを乗り越えないとは、そんな風にはなれないんだっていう風に思ってたことっていっぱいある。ですよね。でもなんかね、いつの間にか自分の好きなことしかやらなくなった時に、自分の好きなことばかりやってると自分の好きなことが磨かれていくでしょ？なんかそうするとね、なんかそれがスペシャリストみたいな感じになっちゃうし、なんだろう、そこが抜きん出てっちゃうとか、そこがこう特化しちゃうっていうのかな？そんなことで、そこに関してだけですよ。他全然ダメなんですけど、そこに関してだけはちょっとだけ自信が持てるようになってくる。そうすると、 なんていうのかな、こう、前に進みやすくなるっていう、そんな感じなんですね。で、そんなまあ私が、ブログを書いたりとかね、それもあまり何も考えずに、まあこう、適当にこう書き殴ってる分には、楽しいんですけれども、まあ少し戦略的に、まあ何のためにこのブログを書いてるのかとか、まあこのホームページやブログをどのように活用するのか、なんてことをこう、少し考え出したときにですね、そういうことをまたね、考えるのが好きなんですよ。考えるの好きなんですけど、考えると今度はね、ブログが書けなくなるという、なんか変な、なんていうのかな、サイクルにはまってしまって、戦略的にいろいろプロモーションを考えるとブログを書けない。ブログを好きに書いてるとプロモーションがうまくできない。なんていう、なんていうんでしょう、シーソーみたいな状態になってしまいましたね。まあそんなことがあって、実はね、ここしばらくは、SNS とか、ちょっと自分でこう距離を置いて俯瞰してる自分がいたんですね。まあでも、またちょうど4月になりましたのでね、まあ新しいことを始めるというよりは、新しく今までやってたことをもう一回、まあ、バージョンアップするっていうか、視点を変えて、やってみるっていうことにチャレンジをしてみようかなっていうことで、まあ、また戻るんですけれども、LINE の方を、力を入れようかな、なんて思ってるわけです。なんかね、それを素直に、いろんな人に言うとですね、ありがたいですね。なんか、私のいるこのフィットネス業界の人たちって、ほんとみんな優しくって、こうやるといいですよ、とか、あ、私もそうだったんですけど、こういうふうにやってます、とか、いろんなね、コメントや意見や、で、アドバイスを皆さんくれるんですよね。いや、もう本当になんて優しいんだろうっていうか、ありがたいなって思います。なんかこう、応援されてるって嬉しいじゃないですか。なんでね、なんかそんな風に思うと、私もやっぱりこう誰かの応援をしたいな、なんて思います。まあ、応援ができる、自分でいたい。まあ、もしくは、応援ができる自分の状態にいつもしておきたいと思う今日この頃です。まあ、そのためにも、やはり、まずは体を整える。そして、自分の精神状態、気持ちのバランスをやっぱり整えておく。ってこと大事ですね。そしてさらに、やはり自分を取り巻く社会って言ったらいいのかな。まあ家族や家庭、そして仕事関係者、まあもしくは地域の方々、まあそんな自分と関わる社会の人たちと、まあ良好な関係をこう築いていくってことも大事なんだなって思います。まあ昨年からのこのコロナ感染があって、なかなか人との関わりがこう難しいと思う中でも、逆に言うと、それがあったからこそ、人と関わることの、なんだろう、価値というか、素敵なことなんだなっていうことを、まあ、改めて実感した一年でしたね。まあ、その人とのこう関わり、まあ、そこをつないでいくツールとして、SNS があったり、まあ今、ちょっと頑張ろうかなと思ってる LINE なんかもあるのかなっていうふうに思ったりしています。なんかね、私はやっぱり、クラブハウスも、いいなとは思ったんですけれども、まあクラブハウスよりも、やっぱり、なんでしょうね、なんかこういうふうに人とダイレクトにすぐに、こう、やりとりを、直でしていける、今はちょっとこう、パーソナルな感じ、なんかそこがすごくこう心地よく思っている自分がありますね。そういう人も実はなんか今いっぱいいるんじゃないかなって思います。まあいろんな方のブログを読ませていただいたり、まあホームページを見たり、SNS の投稿を見たりしていると、なんだろう、私の Facebook でつながってくださってる人って、気持ちのいい人が多いのかな。なんかタイムラインに上がってくる情報っていうのは、なんか宣伝広告を除けばですね、なんかね、素敵な投稿結構多いです。写真もそうだし、なんかこう書いてるコメントであったりなんかも、そんな感じがしますね。 つくづく、フィットネス業界にいてフィットネスの仕事を長きにわたってやってきてよかったなって思います。まあ、やはりね、健康ってことを伝えたいと思ってる人がたくさんいる業界ですから、皆さんやっぱりね、体も心も、またその社会性においても、ウェルビーイングな状態、より良い状態をどうやっていくかっていうことを、まあ、いつもこう考えている人たちが多いっていうことの証ですよね。なので、なんかそういう社会の中でこう繋がってると本当に心地いいんだけど、まあやっぱり一歩ちょっと外に出ていくと、なかなかね、やっぱり健康っていうものをこう維持できないでいたり、そこにやっぱり悩んでらっしゃる方がむしろいっぱいいらっしゃって、はい、その方々にもっともっと私たちは、待ってるんじゃなくて、届けに行かなきゃいけないなって思う今日この頃です。まあ、ありがたいことに、今まで自分とつながりのなかった方からの、いろんなお問い合わせもちらほら、出てきているので、まあ、それはやはり何かっていうと、まあ、コンスタントに、こまめに、いろんな情報発信をしていくことなんだな、なんてことも最近思うようになりました。はい。最近のそうですね、私のこの夢の種のトークは、なんかそういう、発信力に関するようなお話が多いかなと思うんですけれども、要はやっぱり人とつながりたいとか、人との関係性を築いていきたいと思った時に、最初に自分がボールを投げてみるっていうことができる人でいたいなって思うわけです。誰かがこうボールを投げてくれるのを待つ、というよりは、とりあえずボールを投げてみる。誰がそのボールをキャッチしてくれるかはわからないけれども、ボールをキャッチしてくれた人がいたならば、そのボールを私の方に投げ返してほしいっていうことを、やっぱりこう素直にお願いしてみるっていうことが大事なんだなっていうふうに思います。今まさにね、こういうコロナ禍にあって、いろんな情報がなんかドッジボールのようにドッジボールのボールがなんかパンパンパンパンパンパンってたくさん次から次へこうなんか投げられて、なんかもうそれを避けるのに必死になってしまう、まあ、そんな、社会情勢ではありますけれども、自分が、そうですね、ピンク色の優しい柔らかいボールをポーンと投げたならば、それを受け取ってくれる人がいたなら、そのボールをね、私にも投げ返してくださいっていうふうに素直にね、お願いしようと思います。まあ、そんなチャレンジを LINE を通して4月からやっていきますので、ぜひ皆さんも、おかげ由美子の、公式 LINE アカウントのお友達になりたいっていう方はぜひ、お友達登録よろしくお願いします。どうやってお友達登録になってもらったらいいかと言いますと、有限会社アクトスペース企画で公式 LINE アカウントを作ってます。もし興味がある方いらっしゃいましたら、おかげ由美子で検索していただいて、私のホームページから、問い合わせをしていただいてもいいですし、ホームページの中にそのことを書いてますので、そこからポチッとぜひお友達になってくださいね。お待ちしています。さあ、それでは気がついたらなんだかんだと言ってもうこんな時間です。今日もいろんなことを一人で喋らせてもらいました。皆さん今週も頑張ってお仕事お勉強頑張ってくださいね。ではいってらっしゃい。